愛媛大学研究室からこんにちは。
膜タンパク質の中で特にGPCR と呼ばれている医薬創薬の部門で特に注目されているタンパク質があるんですけれども、私はその GPCR をコムギム細胞系で作って、さらにその抗体を作るというそういう研究をしております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日はプロテオサイエンスセンター武田博之助教にご出演いただき、生物学分野でのタンパク質研究の移り変わりについて伺います。
武田先生、もともとは文系だったそうですね。
はい数学があまり得意ではなく、
はい
、はい、消極的な理由から文系の方を選んでたんですけど、
はい、
大学に入った後でコースを選べたので、細胞生物学の先生の授業が、
はいはい、
非常に面白くてですね。で、後にその人が指導教官になって6年間ぐらい、はい、指示することになるんですけれども、その先生のところで研究したいなと思って、で、それで理系の方に、はい、移りました。
先生が興味を持たれた当時っていうのは、その生物学といいますか、どういった時期にあった学問なんですか？
はい、僕が大学生、大学院生やった頃っていうのは、ちょうど、はい、ヒトゲノムが解読されるかされないかぐらいの時期でして、ちょうどその過渡期に、はい、飛び込んだような形です、はい。僕が入ってた植物の分野だと、いろんな研究がこう遺伝子とか DNA とかの技術が導入され始めて、そういう研究が世に出てた時期ですね。はい。
ヒトゲノムの解読っていうのが2003年。
2003年に大体もうほぼ全体の概要が決まって、もうこれ以上調べるんだったらもう人の個々人の、はい、違いを全部見るようなことになりますよということで、もう解読は完了というのを宣言したのが2003年です。
かなり一大センセーショナルといいますか。
そうです
ね、大きな出来事の、
その時はもうあと何年かしたら全部の病気の原因とか、
はい、
いろんな生命現象全部解読されるぞというような風潮でした。
まあそう、なかなか簡単にはいかないわけですけれどもそうしたタンパク質研究というのは10年単位ぐらいでしょうか、本当にいろいろ大きく変化があったと思うんですけれども、だいたい1980年代以前っていうのはどういった時期ですかね。
その時期はタンパク質というのが、
はい、
生命現象のいろんなところになってるんですけれども、
はい、
そのタンパク質とか酵素とかいうものの機能を調べる、そのためにたくさんの資料を、まあ、生き物ですね、
はい、
植物とか動物とかそういうものを潰して、そこからごく微量の純粋なタンパク質とかを取ってきて、その性質を調べるということが、まあ、主流でした。ただ、それだといろいろ問題が、すごく取れないタンパク質があるとか、生物の中にごく微量しか含まれていないようなタンパクはまず解析は難しいですし、あと生命倫理上の問題ですね、
はい、
たくさんのこう動植物も犠牲にして取ってくるというのがいいのかというような問題がやっぱりあったんです。
それがほんの30年ほど前のことですよね。
そうですね。
その後にその1980年から90年代ぐらいになると、設計図ともいえるその DNA ですとかその RNA、
はい、
遺伝子の解析っていうものが進んできた。
そうですね、解析技術が進んで、
はい、
その設計図がだんだん手に入ってきたので、それを用いてタンパク質を作らせようということが、できるようになってきて、
はい、
そちらの方にだんだんシフトしてきて、うん、
これで遺伝子ですとかその DNA 研究が盛んになってきたといいますか、重きを置かれるように、
はい、
でその結果2003年にヒトゲノムの解読ができたぞと言われて、
はい、
これでいろんな病気がいろんなことが分かると思ったところが、まだポストゲノム時代というのがやってくるわけですよね。
はい、はい、それだけではダメだぞと、
はい、
タンパク質の設計図があっても、その機能というものをどういうふうに、例えば A というタンパクと B というタンパクがあってすごくよく似ているけれども、
はい、
じゃあ同じだねってこう一括りにしていいものかどうか、はい、それともやっぱりここはちょっとずつ違うぞという、その違いを明らかにしていくためにはやっぱり一個一個、
はい、
タンパク質という形にして見ないとよくわからない。設計図だけあってもよくわからないということが、うん、よくわからないということが分かってきました。はい、
なるほど。確かにコンピューターのその技術なども 進んできましたので、はい、その解析自体は早くできるようになったんですよね。
そうですね。すごく大量の情報を、はい、短時間で取れるようになってきましたから、しかも安くですね。今ではもう10万円ぐらいあればもう人一人の遺伝子が一式全部解読できるような、はい、そういう時代になってきてます。
それも数日から数週間で。
そうですね、すごく短い間で、はいはい、できるようになってきてますので、もう以前はそのヒトゲノム計画というのを何十年単位でやろうとしてましたから、かなりの技術進歩です。まあ、最終的に行き着くところはおそらく、はい、その設計図を使ってタンパク質を作って、でそれで人工的に細胞なり生き物なりをもう一度作り直すとこまで行ったら、多分もう全ての仕組みを理解したことになるんでしょうけれども、そこに行き着くにはまだまだ。
それはまたそれでちょっとすごい壮大なことですね。
そうですね、そこまで行かないと生物を完全に理解したことにはならない。はい、設計図を手に入れただけでも、それで全部分かったと思ったらまだ先があったということが、はい、それがポストゲノム時代でした。
ただおっしゃったように、それが分かってもそのタンパク質を作る技術の重要性というんでしょうか。
そうですね、実際に作ってみないと分からないということで、はい、人の遺伝子がだいたい2万個から2万5000個ぐらい、
はい、
まあ、2万2000個ぐらいが一般的に人のタンパク質の数だというふうに言われてますけれども、その2万個の数のタンパク質を作るということはすごく大変な作業になります。普通はバクテリア、大腸菌とかですね、
はい、
バクテリアとか人とか動物の培養細胞、その中に遺伝子を放り込んでその中で作ってもらうということをやりますが、言うほど簡単にできない。
そうですよね、はい、
やっぱりその生物の中でも細胞の中でもそれに適した環境とか、はい、それがきちんとこう増えていくためのシステムがありますので、それの中でそれを邪魔しないものであれば簡単にたくさん作ってくれるんですけれども、はい、それを邪魔してしまうようなタンパク質だとか影響してしまうようなものなんかは特に作りにくいと。でそういうものを人は作りたがったりするわけですね。
そういうふうにして作ったものは不安定であったりして、研究にはなかなか。
そうです、量が取れないとか、できたとしてもこう水に例えば溶けない、
はい、
すごく凝集って言ってなんかこうぐちゃぐちゃの塊になってしまって全然使い物にならなかったりすることもよくあります。
ここで愛媛大学からのお知らせです。5月25日土曜日に愛媛大学農学部で農学部オープンキャンパス with 農祭を開催します。オープンキャンパスでは大学の授業が体験できる模擬授業のほか、キャンパスツアーぐるっと農学部や専門教育コース紹介フェアなどのプログラムを開催。農学部祭では農産物や軽食の販売、餅まき、ダンス、バンド演奏などイベントが盛りだくさんです。オープンキャンパスの参加には事前申し込みが必要です。詳しくは愛媛大学農学部のホームページをご覧ください。それでは引き続き武田先生にお話を伺います。
そんな中で光を放っていたのが小麦無細胞系タンパク質、愛媛大学の遠藤先生を中心に開発されましたけれども、それがやはりタンパク質を研究する上では重要なプロセスになったんじゃないですか。
はい、遠藤先生が開発されたのも十数年前ですけれども、はいはい、その頃僕は大学院生でした。はい、で愛媛大学の先生がこういうのを開発されたという話は遠いところでは聞いてた、伺ってたんですけれども、はい、まあ、幸い大学を出て最初に就職したその国の研究所で小麦無細胞系を使う機会に恵まれまして、多分他の人よりは早く小麦無細胞系を触ってその凄さというかそのあたりに触れることはできました。
先生がその当時働いてらっしゃったというのは生物情報解析研究センター、
はい、今ちょっと名前変わっちゃってますが、はい、そちらで人の完全腸 CDNA っていうのがあるんですけれども、はい、それを使った人のタンパク質を片っ端からこう作っていく、で機能解析するというプロジェクトに参加してまして、
はい、
完全腸 CDNA っていうのは人の遺伝子から、はい、タンパク質を作る過程をセントラルドグマっていうんですけど、その中でゲノムの DNA からメッセンジャー RNA っていうのが作られます。でこれがタンパク質の直接の設計図になります。でそのメッセンジャー RNA からタンパク質が作られる。 でタンパク質のその設計図を手に入れるのに、ゲノム DNA だとちょっといろんなものが、はい、タンパク質の設計図以外にもいろんなものが入りすぎてて使いにくいんです、
はい、
でそのメッセンジャー RNA をもう一度 DNA に戻したもの、
はい
はい、それが完全長 cDNA なんですけれども、それを用いるとあのタンパク質の構造とか配列というのがあのすごく直接的によく分かって、ね、でそれを使ってタンパク質を作る設計図E型として、はい、あの非常に使いやすいんです。
DNA そのままでは、はい、もう情報が多すぎて、はい、余分なものも
そうですね、あの遺伝子がタンパク質になるというところ、はい、その配列情報だけじゃなくてその、調節をする部分でありますとか、はい、あとその一つのタンパク質はいろんなバリエーションが作られるんです、
はい、
でそのいろんなバリエーションのそのセットがワンセットこうゴンと遺伝子の上に乗っかってるので、それを見ただけではちょっと出来上がりが想像できないと言いますか、はい、あのそれから予測するということはまだちょっと難しいですね。
それをシンプルに転写したものが RNA、
それを転写したものが RNA で、その RNA がこう必要な部分だけ切られて再編集されるんです。
はい、
はい、で、その編集された RNA が、タンパク質の設計図になります。で RNA のままだとあの不安定で、あのすぐに分解してしまうんですね。であの使いにくいので、それを DNA に戻してしまうと安定で大腸菌の中とかでどんどん増やせるので、はい、維持管理もしやすくて解析もしやすいと。
もう欲しい部分だけもらえるんですね、
はい、そうです。
この分野で日本は
あの比較的他の国よりも先にあの、はい、そういうのに注目してあのやってた先生方が、はい、いて、その成果が今生かされてます。
その分野と遠藤先生がお作りになった小麦無細胞系タンパク質を組み合わせると、
はい、
より安定したものが、
そうですね、
タンパク質と研究として、は
い、たくさんの数のタンパク質を網羅的にといいますか、同時にえいやっと作らせるというようなことも可能になります。
そしてその先生が生物情報解析研究センターでいろいろ研究をしたときに小麦無細胞系にたどり着いて、
そうですね、あの他の系も、
はい、
他の、大腸菌で作るとか培養細胞でタンパクを作らせるとかですね、無細胞系でもあの小麦だけじゃなくてですね、
はい、
あの大腸菌とか、まあ、いろいろ系があるんです。で、いろんな会社とかいろんな大学がそういうのを開発してたんですけれども、そういうのをこう、まあ、横並びでちょっと比較してみようと。で比較してみてやっぱり小麦の系がどんなタンパク質でも調べたタンパク質ほとんどできましたし、でそれで、量も、悪くない、でちゃんと機能の持ってるものができるということが実験で分かりまして、おおこれはすごいなと、でそれを小麦の無細胞系を中心にタンパク質を何百個か作って、用意どんで解析するみたいなことをやってました。
何百という数も作ることができるんですか、
は
い、
できます。その時にやった実験、他の人と共同で、はい、僕もちょっと参加させてもらったんですけど、1万3000個とかタンパク質を1週間ぐらいかけてやっと作って、
はい
はい、でこうガラスのスライドの上に並べるみたいなこともできます。
本当に研究としては飛躍的に進んだ時期といいますか、
ま
あ、これからだとは思いますけれども、
はい、
先生が2011年に愛媛大学にいらっしゃったのもこうしたこうご縁があってといいますか、何か導かれるように。
そうですね、その後いろんなところに行ったんですけども、はい、なかなかその小麦の無細胞系使って実験する機会がちょっと離れてしまったんですけど、
はい、
まあ、もう一度ここに戻ってこれて、はい、すごくエキサイティングしてます。
はい、そしてまた今も先生は研究に取り組んでいらっしゃるわけなんですけれども、現在取り組んでいる研究、そして4月に愛媛大学に設置されたプロテオサイエンスセンターについては来週またお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週もプロテオサイエンスセンター武田博之助教にお話を伺います。お楽しみに。